はようございます。ただいまから2019年4月21日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌172番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなた様が私たちの健康と安全を支えてくださり、今日もこの礼拝に来ることができました。ありがとうございます。本日の礼拝は2000年前にイエス・キリストが復活されたことをお祝いするイースターの礼拝です。 イエス様は私たちの罪のために苦しみを受け、十字架にかかられ、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。このイエス様の贖いによって、私たちは罪にあっては死に、恵みと祝福のうちに生かされています。そして天においては永遠の命をお与えくださいます。それほどまでに私たちを愛してくださる神様の深いご愛に感謝いたします。そして死にさえも打ち勝たれた主イエス・キリストの力強い導きに期待します。今日もまた本先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの地よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
今朝はイースターの特別賛美が、聖歌隊の特別賛美があります。女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の御使いが女たちの近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その御使いたちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。 それではここで鈴木孝人さんの受洗のお証があります。
おはようございます。鈴木孝人と言います。早いもので洗礼を受けてからもう一月になります。その間に一番下の1歳の息子はすっかり歩くのが上手になりました。羊さんでマナに入った真ん中の娘もこの4月で鳩さんになりました。そして一番上の娘も4年生、高学年になりました。本当この一月で子供たちがこんなに成長して、じゃあ同じ期間私はどれだけ成長できたのかとちょっと反省する日々でもあるんですが、逆に言えば同じだけ私も成長できるのかなとも思い、そうやってこう一日一日どう生きようか、どう成長しようかと考えられるようになった、これが洗礼を受けて一つの私の中での小さな成長変化かなと思っています。そして洗礼の時にマナの保護者の皆さんから、特別賛美でハッピーバースデーを歌っていただいたんですが、あれがとっても嬉しくてとても嬉しかったので、ここで改めてお礼をさせてください。ありがとうございました。それでは証しをします。私の生まれた家はクリスチャンホームではなく、いわゆる仏壇も神棚もある家で、お寺にある幼稚園に通っていました。毎日お寺の門をくぐって、その参道脇にある神社で手を打ってから登園し、給食では手を合わせると、万事がそういった感じですから、逆に宗教を離れて神様の存在を意識することができたんだなと今になっては思います。この世界には絶対的な何かがあって、私の行いは全て見られていて、そのために常に正しくあろうと、子供心に畏怖の念のようなものが常に私の中にありました。初めて神様の言葉に出会ったのは中学校の図書室でした。当時本の中にばかり世界を広げていた私は、図書室の隅に並んだ聖書を一冊もらって読んでみました。長いカタカナ書けずに、間違い探しのような4つの福音書、奇跡に次ぐ奇跡と、何とか読み切ったものの、正直当時はあまり面白いとは思えませんでした。それでもまだ自分がこの本に追いついていないんじゃないかという、そんな思いが残ったのも覚えています。教会に初めて通うようになったのは娘のマナ入園がきっかけでした。最初私は娘をマナに入れることにあまり乗り気ではなかったんですが、そこはクリスチャンの先輩でもあり、なんといっても可愛い妻が、喜んで見つけてきたマナー愛人ですから、これもご縁かなと入園を決めました。マナ登園の初日、楽しそうに帰ってきた娘に園の様子を聞いてみると、暗唱聖句を覚えてきたと言います。それってどんなのと聞くと、よくやった、忠実なしもべだ、これは偉いとこに来てしまったなと初めての日曜日を前に私の警戒心はマックスですしかしいざ日曜日に恵み教会に来てみると、初めて来たのにたくさんの方からニコニコご挨拶をいただき、どうも不思議と居心地が良い、いかんいかん、まだ気を許すのは早いと思いつつも、マナ入園が11月だったので、その翌月の12月が私の誕生日、私はそこでクッキーをもらって早々に恵み教会に懐いてしまいましたそれ以来ほぼ毎週日曜礼拝に出て、うどんを食べ、帰り道にその日のメッセージについて妻と話し合うのが習慣になりました。そんな私が洗礼を受けようと思った理由の一つは、 聖の先生が主任牧師を辞められてしまうと知ったことでした。誰かの洗礼や証のあった日曜日の帰り道には妻と、僕が洗礼を受ける日は来るのかなと話し合っていて、いつ受けるの、まだでしょとやっていたんですが、もし受けるなら聖の先生からだろうなと漠然と思っていたところ、突然の主任牧師交代の話を知らされ、急に今でしょとなったのでした。とはいえあまりに急で半ば諦めかけていたところ、本先生のただ中にある神の国というメッセージを聞きました。本先生は神の国は私たちの関係の中にあるんだとおっしゃいました。これが本当にすごかった。私の名前は尊敬の尊に仁義の仁と書いて高人と読みます。仁とは二人の人と漢字で書くように、人と人の関係において最も大切にすべき徳である、すなわちそれは愛である、そういう意味だそうで、それを尊ぶ、大切にするというのが私の名前です。名前に負けないように生きていこうと思っていた私に、本先生は、ひいてはイエス様は、なんとそうして私が大切にしようとしていたことが神であると、そこに神がいるというのです。この日、私がそれまで漠然と抱いていた神様のイメージが聖書の神様と一つになりました。そして私は洗礼に進むことにしたのです。ちなみに洗礼の日の証で大学時代のアメリカ人の伝道師の話をしました。当時彼のように宗教の勧誘に来た人はたくさんいたんですが、なぜどうして彼だけ印象的だったのか、洗礼の日からあれから考えているんですが、その答えはきっと彼のように楽しそうに、そして嬉しそうに神様の話をした人が他にいなかったからじゃないかと思いました。そしてそれは日曜日に同じように楽しそうに、そして嬉しそうに神様やその恵みについて話をする、聖の先生とかぶったからだと気がつきました。まだメッセージの中身について納得や理解のいかない私でしたが、それでも去年1年間特にピリピ書について嬉しそうに読む聖の先生を見ると、まさにキリストの香りというべきものを感じ、そこに不思議と引きつけられていたんだと思います。さて、洗礼の前に立ちはだかった最後の壁はイエス様でした。十字架が私のためでしたというのは嬉しい一方、ちょっと重すぎてなかなか理解に苦しむところではあったんですが、この最後の疑問も聖の先生との洗礼準備クラスで解決しました。その中でこれまで私が一生懸命に頑張ってきたのは、いかに律法を守っているかを神様に誇示して義と認められようと要求していたことなんだと知ったのです。私としては自らの小ささゆえに頑張っていたのに、むしろそれこそおこがましく、それこそが罪であり、本当はそうではなく信仰を通して神様に義と認めていただくことが大切なんだというのです。聖の先生は準備クラスの最初に、私には方向転換が必要だねとおっしゃられたけれど、本当に私にとってとてもとても大きな方向転換となりました。長年世の中に対して自らの正義感でたくさん戦い、無駄に傷ついてきたけれども、その肩の荷がスーッと降りました。そして同時に新たに身が引き締まる思いでした。神様、あなたは私がこれまで思ってた神様以上に素晴らしく、そしてずっと深かったです。いや、もしかするとこれまで私は全然神様、あなたのことを知らなかったのかもしれません。これからもっとあなたを知っていきたいと今は切に願います。今日のイースターのこの日に証しをさせていただき、ありがとうございました。
一言お祈りいたします。神様、今鈴木孝人さんのお証しを伺いました。イースターのこの時、あなたを信じてあなたのことされたお証しを聞けることを感謝いたします。 私たちもこれから聖書の言葉を通してあなたが生きておられること、生きて私たちと共におられることを今一度知りたいと願っておりますから、どうぞ聖書の言葉を通して私たち一人一人にふさわしく語りかけてくださいますようにお願いいたします。期待いたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書ルカの福音書24章の5節から7節の言葉になります。ルカの福音書24章5節からですね。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。イエス様の誕生の知らせは喜びの知らせでした。御使いたちも大きな喜びを告げ知らせますと言って、その喜びを知らせました。そのため私たちはクリスマスの旅にその喜びをかみしめます。そしてその喜びの知らせはイエス様の復活、蘇りを通して豊かな実りを実らせました。もしイエス様の復活がなかったならば、イエス様のご生誕が私たちにとって、ただの悲しみでしかなかったかもしれません。大きな喜びとして迫ってくることはなかったでしょう。ただ本当に惜しい人を失ったね、亡くしたねというばかりだったかもしれません。イエス様がこの地上にお生まれになられたのは、十字架の死とよみがえりが目的であります。復活の喜びの知らせは勝利の喜びの知らせでもありました。私たちはこう勝利の知らせほど嬉しい知らせはありませんけれども、その中でも最上の勝利の知らせがイエス・キリストの復活の勝利の知らせでありました。イエス様が十字架にかかられ死んで蘇られたことによってサタンの頭を打ち砕くんですね。創世記3章15節の言葉が成就しました。罪と死の権勢を打ち破り悪魔を退けました。もうこれ以上悪魔は死という恐怖を持って信じる者たちを脅かすことはできないですね。死をちらつかせながら人を恐れで束縛し、または人を傷つけるように誘導して、所有が人生最良の目的であるかのように思わせ、愛の神はいないという妄想を植え付ける行為を無力化しました。前回のメッセージで、人間の文明の発展や歴史の歩みは死に対する恐れであり、もがきであるというようなことを話しましたけれども、それと同時に死は人が体験する様々な敗北の中で最も根本的な敗北、大きな敗北でもあります。この敗北に勝利をもたらす方法は人間は用いていません。これからも用いることはないでしょう。そのため人はこの死に対する敗北に縛られながら生きるしかないんですね。人類は小さな勝利を積み重ねていると言い聞かせながら、悟しながら、やがて死という永遠の敗北を受け入れるしかなくなります。しかしイエス・キリストは死より復活され、死に対する敗北を勝利に変えました。 そしてそれを信じ受け入れる者はイエス様と同じように復活の栄光という勝利を味わうんですね。もうこれ以上死という敗北に縛られる人生を生きる必要はなくなります。また復活の喜びの知らせは一発大逆転の知らせでもあります。十字架上でイエス様を釘で打ち殺したということでサタンは勝利したと錯覚しました。しかしそれは錯覚でしかありませんでした。父なる神様は十字架という崖っぷちから復活を起こしたんですね。一発大逆転のドラマを演出されました。人の目にはイエス様が十字架で死なれた時すべてが終わったように見えました。でも主なる神様は十字架に復活の栄光を備えておられたんですね。こう地面から切り離された木とかがありますけれども、地面から切り離された木がもう命が絶たれたように見える木ですけれども、そこからこう芽が出て花を咲かせるかのように、十字架という崖っぷちに復活という花が咲きました。イエス様の復活をその信じる私たちが心の奥底にこう刻まなければならない法則が一つあります。それは、メジャーリーグのヤンキースの選手だったヨギベラという選手が、試合は終わるまで終わらないと言いましたけれども、試合は終わるまで終わらないというこの言葉を私たちは心に刻まなければならないですね。最後に笑う者が真の勝利者であるって言うんです。神様は崖っぷちからことを起こされます。崖っぷちからことを起こして勝利の笑みを浮かばせるようにされますね。神様はほぼ敗北が決まったかのような崖っぷちの瞬間から勝利をお作りになります。そして私たちの人生には数えきれないぐらいたくさんの多様な崖っぷちのようなことがあると思います。心配で夜も眠れないぐらいの経済的な困窮であったり、どこからどう修復していいのかわからないぐらいの人間関係や家族関係であったり、何をもってしても償いきれないような精神的、肉体的、物理的被害や損害を与えてしまったとき、私たち人間の闇の深さですね、私たち人間の闇の深さを垣間見たときのその無力感、本当にこの病癒されていくんだろうかという不安、そしてあまりにも複雑に絡み合ってこんがらがってしまって言葉で表現するには難しすぎる、納得のいかないような状況。例えばせっかく与えられた新しい命に感謝する間もなく、その命が生まれてくるか、無事生まれてくるかどうかわからないというような危機、生まれてきてくれたということに感謝ができるということに感謝をしていたのもつかの間、今度は死んでしまうかもしれないという闘病生活で、なんとかそこを乗り越えて、育ってくれているんだけれども、育っていったら今度はどう接してどういうふうに子供に起こってくるさまざまな問題に対処していいのか皆目見当のつかない状況、いろんなことがあります。アメリカにいるときに宣教師としてウクライナで活動しているご夫妻のその涙ながらの話をお聞きしたことがありました。で、そのご夫妻には3人の娘さんがいらっしゃったんですけれども、上の2人はいろいろあったけれども立派に成人してくれた。でも一番下の高一になる三女のために心を痛めておられるっていうんですね。 まあ、宣教師の親についてウクライナに行くわけですけれども、ウクライナに行って、学校に入るんだけれどもロシア語が全然理解できない、でいじめられる、でどんどん自分に対する自信を失っていく、で鬱になって学校に行けなくなってしまうんですね。でこう宣教師としてイエス様のために働いてるっていうのに、なんでこんな苦しみが、しかもなんで子供にこんな苦しみがあるんだと、こう心を痛めつつもその思いを三女にぶつけてしまうんですね。でその三女とよくぶつかるようになってしまったんですけれども、ある日のこと、いつものようにぶつかっていたら、その三女が、泣きながら突然立って、もう生きている意味がないと言って窓の方にこう走っていったんですね、飛び降りようと。でその奥様はこうあまりにも急な出来事だったので、目はこう追っているんだけれども体が動かなかったそうなんですね。でも隣にいたご主人がとっさにまずいと思ってこうついていって飛び降りようとして、その飛び降りる階が2階とか3階ではなくて落ちたら即死という階だったんですね。飛び降りようとするそのまさにその瞬間にカッて掴んだんですね。取り押されることができました。でもその時こんなになるまでこの子を追い詰めてしまっていたのか、泣き崩れるんですね。そしてお二人は決心をしました。お金もないし、派遣してくれてる宣教団体から支援も切れるかもしれないけれども、ある財産全部かき集めて、この子のためにちょっと時間を使わなければならないなと思って、1年間アメリカに行こうと思われたそうなんですね。それでアメリカに来てフラーシン学校で学びを始めました。本当に1年間なんとか生活できるかどうかという、そういう手元にあるものしかないので、もう明日の生活をこう心配されるわけですね。リサイクルショップに行って500円のスーツを着てすごく立派でしょってこう言ってくるその先生の話が本当にああと思いました。でアメリカでこう高校に通い始めた三女は初めやっぱりこう戸惑うんですけれども、徐々にこう情緒が安定し始めて、自分にこう自信を持てるようになってきたんですね。でこのまま彼女のためにそのままアメリカにいてもいいのかなと思ったんですけれども、ご両親は1年間という元の計画の通りまた三女を連れてウクライナに帰って行かれました。崖っぷちのプチに立たされたところに、静かに小さくでも麗しく、本当に麗しく咲いた花について語っているような、その話を涙なしには聞けませんでした。私たちにはいくらでもこんな崖っぷちのようなことが起こってきましたよね。で、これからも起こり得ますよね。でも私たちはどんな状況でも決して簡単に結論を出してはいけません。簡単に放棄してはならないんですね。なぜならば神様が終わったとおっしゃるまで終わってないからです。試合は終わるまで終わらないんです。神様は絶望の丘に希望の家を建てる方です。私たちは希望の丘に希望の家を建てることを望みますけれども、神様は絶望の丘に希望の家を建てる方ですね。人間の絶望の端の端から崖っぷちから神様の希望が始まります。神様はギリギリのところに花を咲かせます。聖書をこう見てみますと、本当にたくさん様々な崖っぷちに花が咲くようなことが記録されていますね。今まさにすぐ後ろに迫り来るエジプト軍によって討伐されるかもしれないというその瞬間、 海が割れてそこを渡っていきました。海が割れて渡ったはいいけれども、食べ物がなくて腹が減って、飢え死んでしまうかもしれないという状況で、なんとか最後の力を振り絞って暴動が起こった。その時天からマナが降ってきました。水が枯渇して、人ばかりでなくて家畜さえも死んでいく、そんな状態で目の前にある岩から水が流れ出てきました。無罪の罪で牢獄に閉じ込められて、もうこの牢獄を出る希望はないなという時、廃墟の中、なんとか国を再建しようとするんだけれども、さらに廃墟化してしまって、にっちもさっちもいかないという時、あのエジプトさえもしのぐほどの力を手に入れ、人間として得ることのできる最高の権力の座から一夜にして野の獣と化して、人間の理性を失ってしまうほどのどん底に陥ってしまった時、体力も知力も気力も消え失せて、四面楚歌、八方塞がり、もう死ぬしかないと思ったその時、神様はその限界点、その境界点に花を咲かせるんですね。こう夏の間、自転車で、家に帰るときに、毎年、刈られても、コンクリートの隙間から、よくそんな隙間からと思うぐらいの隙間から、こう草が生えて、夏真っ盛りになると、僕の背丈をこう超えるぐらいに成長していくんですね。で、それを見るたんびにこう励まされるというか、感動を覚えました。主なる神様はそんな限界点、そんな境界点に花を咲かせる方ですね。神様は人間がもうすべて終わったと言ったところに、むしろ神様新しく始める方ですね。旧約聖書のヨナ書を見てみたいと思います。旧約聖書ヨナ書ですね。旧約聖書ヨナ書1章17節から見てみたいと思います。旧約聖書ヨナ書1章17節から、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から、自分の神、主に祈った。苦しみの中から、私は主に叫びました。すると主は、私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を深いところに、海の真中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆、私の上を越えていきました。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです。水は私を取り巻き、喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは、私の後ろで永遠に降ろされました。しかし、私の神、主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちで衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は、自分への恵みを捨て去ります。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。主は魚に命じて、ヨナを陸地に吐き出させた。主なる神様の言葉を聞いても信じず、聞かず、無視して、 ヨナは海に投げ込まれました。そして大波に飲まれて、潮に揉まれ、海水に覆われ尽くして呼吸もできず、海の深淵に沈んでいくしかありませんでした。ところが神様はまさしく絶命の崖っぷちに立ったところ、いや落ちそうになったそのところに述べられた手のように、不思議な大きな魚を備えてヨナを飲み込ませることによって、その命を救い出すんですね。で、皆さんここを読むときにちょっとうーってこう思ったことないでしょうか。なんともこう微妙な救助なんですね。どうせ咲かせるなら綺麗な花園のど真ん中に美しく堂々と咲かせてくださればいいのに、まさに崖っぷちのような微妙なところに一輪の花、微妙なところに咲いた一輪の花のような救助ですね。ヨナ書2章10節を見ていますね。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたというふうにありますけれども、いやいや最初から陸地に出して救助してあげればいいのにって思ったことないですか。なんでわざわざ大きな魚の腹の中という微妙なところでその命を救うのか、なぜでしょうか。なぜでしょうかね。それは今お読みしたこのヨナ書2章のような感謝の言葉をヨナの口から告白させ、そして感謝の思いでヨナを満たすためですね。感謝のないヨナに感謝を実感させ、感謝を味わわせるためですね。そしてやっとついにその時初めて綺麗な花園のど真ん中に堂々と美しく花を咲かせるかのように陸地にヨナを吐き出させて救い出すんです。神様は人間がすべて終わったといったところから、むしろ新しく始めなさいます。主なる神様は私たち信仰者の人生に初めから綺麗な花園のど真ん中に堂々と咲き誇るような花を咲かせるようなことはされません。なんででしょうかね。それは私たちが高ぶるからですね。そしてもちろん私たちを愛しておられるからそうなんですけれども、私たちが高ぶるからですね。私たちはこう先が見えたり成り行きの予想がついてしまうと神様を忘れるようになっています。詩編の119編を見てみましょう。詩編の119編の105節ですね。詩編119編105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この御言葉は先週、牧師就任式の時に来てくださったフラッシン学校のキョンスー先生が私が落ち込んでる時に、送ってくださったその御言葉なんですね。で、僕はこの御言葉を見た時に、ああ前からよーく知ってる御言葉だと思いましたけれども、全くもって全然分かっていなかったというのをそのキョンスー先生のメールを通して教えられました。ここに神の言葉は道の光だとありますけれども、その光を私たちの進むべき道をファーッと明るく照らす街灯のようなものだと思ってました。だから今これから行く先の道がある程度は見据えることができるような光ですね。 でも実は違うんですね。当時その夜道を歩くときっていうのはその足首に灯火をこうつけたそうなんです。で、その灯火は、こう、一歩踏み出すためだけの明るさしか照らしてくれないんです。だからこう顔を上げれば真っ暗ですね。真っ暗です。一歩足を踏み出すだけの灯火だけですね。で、今度またもう一歩踏み出すだけの灯火ですね。ずーっと先まで見通せるような街灯の光のようではないんですね。ここで言う灯火というのは。神様は、神の言葉を私たちが一歩先を踏み出すその一歩先のみをひとまず照らしてくださるんですね。そしてその方を積み重ね、振り返ってみるといつの間にか道ができている。その道は私の力で切り開いた道ではありません。徹底して神様が照らしてくださった一歩が連なった、神によって切り開かれた道ですね。まさにこの神の御言葉はこのような足の灯火だって言うんです。今日、いやいや、今一歩歩を進めるための灯火だって言うんですね。そしてそのように歩を進めていったときに、私の力ではない、すべてが主の恵みだった、主の導きだったと告白するしかないようになります。私たちは先が見えると高ぶります。私たちは先が見えると傲慢になりますね。私たちは先が見えるとだらけますね。私たちは先が見えると怠けますね。私たちは先が見えると余裕ぶっこきますね。私たちは先が見えると自分が何かになったかのような妄想に浸りますね。そして結果、神様を忘れます。ルカの福音書24章に戻っていますね。ルカの福音書24章の5節からです。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇ると言われたでしょう。崖っぷちに立たされた女たち、弟子たちは死人の中に生きているイエス様を探しました。絶望に絶望を重ねるスパイラル、負のスパイラルに入ってしまうんですね。で、そんな彼らに見つかいは、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。と、崖っぷちのその淵に、美しく麗しく咲いた命の花の開花を宣言します。まさかこんなところに、というところに咲いた命の花ですね。ここからまた始まるんです。実際聖書を見てもそう、歴史を見てもそうですね。ここから始まりました。もうダメだと、もう何もないと、そこから始まりました。人々がもう終わったと絶望しているそのところから、新しく始める神を体験するんですね。それこそイエス・キリストの復活です。それこそキリストの復活ですね。大丈夫なんです。私たちにはイエス・キリストの復活があります。大丈夫です。私たちにはイエス・キリストの復活があるから大丈夫なんです。 イエス様の復活以上の希望はありません。イエス様の復活以上の答えもありません。イエス様の復活以上の喜びもありません。イエス様の復活以上の光もありません。イエス様の復活以上の富もありません。イエス様の復活以上の癒しもありません。イエス様の復活以上の慰めもありません。イエス様の復活以上の知恵もありません。イエス様の復活以上の力もないんですね。それを分からしめるために神様は崖っぷちのプチへと私たちを追いやるんですね。残念ながら私たちは追いやられないと、イエス様以上の何かがあるかと勘違いをして、それを追ってヒューッと行ってしまうんです。イエス様の復活以上のものは何にも存在しないんだということを知らしめるために、崖っぷちのプチから小さな花を咲かせて、そこから始めるんですね。そして感謝が湧き上がった時に、神様はいつの間にか一歩一歩連なっていった道を振り返ってみたら、いつの間にか、ああ綺麗な花園のど真ん中に導かれていて、こんなに綺麗な花を咲かせていただいたんだってことに気づくわけですね。それがキリストの復活です。もうこれ以上私たちは死という敗北に苛まれることはないですね。大丈夫です。私たちにはイエス・キリストの復活があります。大丈夫です。私たちにはイエス・キリストの復活があります。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たちに全く想像もできなかったイエス・キリストの復活を与えてくださいました。そして何よりもその復活を私たちの身にも帯びさせ、起こるようにさせてくださいました。しかし私たちは死人の中に生きているあなたを探してしまうような愚行を未だにしてしまいます。イエス・キリストの、イエス様の復活以上に大切なものは、復活以上のものはないにもかかわらず、あたかもイエス・キリストの復活以上のものがあるかのように歩んでしまいます。絶望に絶望を積み重ねてしまうような負のスパイラルに入りがちな私たちを、どうぞあなたが助けてください。そしてその絶望の崖っぷちに立った時、いやまさに落ちそうなその時まで、イエス・キリストの復活以上のものは何もないという信仰を持って、あなたから差し伸べられるその手を待ち望むことができますように、助けてください。あなたの復活があるがために、私たちはもうこれ以上死を恐れません。どうぞあなたの復活の恵みを日々身に帯びて、心に刻んで味わいつつ歩んでことができますように、そしてどうぞその事実を持った私たち一人一人を奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの愛する復活の救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 御言葉に応答して、聖歌609番を持って、主なる神様を褒めたたえましょう。それと同時にイースターの席上感謝献金の時間を持っていきたいと思いますので、ご用意のある方は回るカゴに献金をしていただければと思います。座ったままで一緒に賛美いたしましょう。それでは献金感謝の祈りを中村英治役員にしていただきます。
お祈りします。今日も私たちをここに集めてくださりありがとうございます。全能なる神様、あなたは一人子イエス様の主と 復活によって私たちを贖い出してくださいました。私たちキリスト者が福音を伝え、すべての人々があなた様を信じることができますようにしてください。私たちがこうして生かされていることに感謝いたします。本日献金をいたしました。あなた様の御用のためにお使いください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。
アーメン。2019年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに余々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第三礼拝を終わりいたします。